じゃあ今日はこれからその永遠の神に聞き従う喜びというあの題で、あの皆さんと一緒にあのこのエレミアからちょっとご一緒に考えたいんですね。まあ、皆さん、あのこのメッセージはこの皆ヤスさんは少なくとも2回、まあ、今私たちがこの教会がエレミア書をずっとあの朗読してきたので、ヤス牧師が多分2回このエレミアについてメッセージもしたと思いますね。それからもう1回まだすると思います。そして、まあ、皆さんが聞いているようにエレミアがこの嘆きの預言者、まあ、とにかくとっても難しい使命が与えられて、あの彼が40年以上その預言者として神様の言葉を神から預かって神様の人々に伝えたんですね。だから彼が40年間以上、そしてあのとても大事な預言者で、預言者の中であの愛歌も含めて一番残した、あの聖書の中で一番長い、その内容としては一番多いですね、この全ての預言者の中で。そして最初からこの神様に使わされた時には、この民は頑固で聞かない、でもあなたを守りますということで神様に使わされた。まあ本当に辛いね、彼があのすごくずっと変なことに言われたりいろんなことがあって、でも彼がずっと継続的に忠実に神様の言葉を語り続けたんです。そしてあのまあその裁き、これから裁きが来る、エルサレムが滅ぼされるということが誰も聞きたくないね、嫌な予言いっぱい言わないといけないことだったんです。でも彼が神様が語れと言ったので、あの彼が語り続けたんですね。それが本当に素晴らしい、この預言者のその本当に素直にずっと最後まで神様に聞き従ったんです。しかしね、その預言の中ではたくさんの美しい言葉もあります。例えばあの皆さんが大好きあのエレミアの29章の11節から、あの神様がこのずっとね注意して注意して注意して、でも皆さん聞かないで聞かない、頑固頑固頑固で、やっと神様じゃあ懲らしめとしてバビロニアの軍を送って、そしてそれをエルサレムを攻めてエルサレムを取って、そしてたくさんのあの虜をバビロンの方に運んでたんですね。でその虜たちに運ばれた皆さんに神様がエレミアを通してこの手紙を託したんです。でその手紙がエレミアの29章にあの神様がその言葉がずっと頑固で従わないで本当に悪い人ばっかりだったんですけども、でも神様が書く手紙は、私はあなた方のために立てている計画はよくしていることだ、災いではなく将来と希望を与える計画だ、あんなに頑固でもうやっとこのどうしても懲らしめないといけない民だったんだけども、でも将来と希望を与える計画を皆さんのために持ってるぞと、神様の本当にすごい愛の心ですね、すごく伝わってきました、伝わってきます。またあのこの言葉も素晴らしい言葉ですね。エレミアの31の3、主は遠くから私に現れた、永遠の愛をもって私はあなたを愛した、それゆえ私はあなたに誠実を尽くし続けた。すごいですね、永遠の愛をもってあなたを愛した、ハレルヤ。それが裁きの中でこの悲しい予言ばっかりの中でこういうものもいっぱいあります。いろんな神様の愛がすごく伝わってきます。そして神様が諦めないで、いくら頑固でも、いくらその不信仰でも、いくら聞き従わなくても愛し続けてくださるアガペの愛ですね、まあ、これが本当に最高の愛です。今日はエレミアを全体読むとね、そういう素晴らしいこれからの新しい契約とか聖霊が送られる、また新しい契約、この律法が心の中に刻まれるとか、そういう素晴らしい予言もいっぱいあるんですけども、でも全体的にはかなりあの辛い暗い予言者ですね。そしてあの今日のメッセージのタイトルは神様にその聞き従う喜びですけども、でもユダヤ人たちを見ればどっちかというと、神様に聞き従わない悲惨、 と言ってもいいタイトルですね。神様に聞き従わない悲惨。なぜかというと、本当にそうなってしまいました。聞き従わなかったから、もう悲惨的な状態になってしまった。でもその中でも、神様が愛と希望を語り続ける。で、将来は全部変わってくると、はっきり予言もあります。でもまずですね、皆さん、このプリントの、皆さんのレジュメのところで、神に聞き従うことの邪魔。これが三つのことで、そこで下のところにね、The world, the flesh and the devil。アメリカ人のクリスチャンが、英語圏のクリスチャンがよくこの表現があるんですね。クリスチャンの三つの敵は、The world, the flesh and the devil。でも、world は、ワールドがもちろん、この世の中のその価値観、世の中の構造ですね。The flesh はこの肉、古い自分の罪深い性質。で、もちろんデブルはサタンですね。それが私の三つの敵です。で、今日は最初にちょっと取り上げたいのはこの肉ですね。この人の心。これもエレミアの言葉ですけども、皆さんどうぞスクリーンを見てください。これ有名な言葉ですけども、皆さん一緒に合わせて読みましょう。エレミアの17の9ですね。はい。人の心は何よりも陰険で、それは治らない。誰がそれを知ることができよう。昔から教会にいる人たちが、僕は時々これ言うとよく知っていると思います。僕はこの聖句が好きです。辛い言葉ですけど好きです。なぜかというと、開き直るんですね。もうとにかく希望はない。古い自分には希望はないから、だから好きですね。本当に自分が絶対ダメだと分かったら、もうもっと早く諦められるからね。自分の力で頑張ってしないで、本当に神様に委ねて生きる。だからこの言葉好きですね。開き直るから。もう、ああ、そっか。じゃあ、ティムが良くならない。いくら心を磨いても、いくら素晴らしい家庭が与えられて、いい愛の中で育てられても、環境をずっと守られてきたとしても、人の心は何よりも陰険で治らない。だから本当に僕も昔もう開き直ったんですね。これ、この聖句で。それで、やっぱり聖霊に満たされて、神様に委ねて生きるしかない。自分の力でできないんですね。でも皆さん、何よりも陰険ということがすごく大事なポイントだと思います。だから、人の古いこの心がもちろん古い心ですね。罪深い性質。十字架に、イエス様と共に十字架につけられた。もう死んでしまった自分だけども、でもその自分がまだ、やっぱりガラテの五章に書いてあるように、この肉と霊の戦いがずっとある。だから死んでしまった。本当は、正式的な権威が私にはない。でもいつも蘇ろうとして、いつも葛藤があるんです。結局善と悪の葛藤ですね。でもその古い自分が、この何よりも陰険。だから、すぐ私自身が騙されてしまいます。それが一番怖いですね。外からじゃなくて、自分の古い罪深い性質によって騙された。だから、神様がこれはしてはいけない。本当は良くない。でも、どうしても魅力的に見える。どうしてもしたくなる。で、自分の心をだんだん騙されて、そして知らないうちにしてしまう。それが、その危険性ですね。人の心は何よりも陰険で治らない。だから私たち自身を騙してしまいます。それがこの恐ろしい古い自分ですね。十字架につけられた罪深い自分がすぐ私たちのことを騙したくなります。そしてちょうどやっぱり今日の箇所を見ると本当にその通りでした。ユダヤ人たちがすごく騙されて、これからちょっと読む箇所ですね。この、エレミエの44章は、全部でこの10節ぐらいしか読まないんですけども、面白いことは皆さん、同じ出来事が、神の目から見れば、 果人の陰険な心から見ればその出来事の解釈はまるきり反対です。ちょっと見ましょう。本当に面白いところです。ちょっと見てください。まあ、まずその前にはちょっとこのユダヤ人たちの状況をちょっと今説明しますね。ユダヤ王国のその最後の王たちはこのマナセの王がこの55年間あの王様だったんですけども、彼が最悪だったんですね。でも後で彼の孫のヨシアが31年間国中のすべての偶像をあの捨てたんです。ものすごくイエス様を愛していて、もう熱心なあの信者で、まあ、神様あのイエス様のことまだね名前として分からなかったんだけど、でも神様のことをすごく愛していて、でも後でヨシアの次の4人がみんなダメだったんですね。そして最後にあれは合わせても全部で22年間6ヶ月間ぐらいあの彼らがこの王様だったんですね。そして合わせて、そして最後の4番目はこのゼデキヤで、ゼデキヤの最後の1年間半バビロニの軍がエルサレムを包囲して、もうひどい飢饉の状態、食べ物何も入れなかったので、だからもうどんどんどんどん食べ物がなくなって、最後に人々が自分の子供を食べてしまうほどひどい状態になってしまいました。それで最後にあの町が破られて、あの軍が入って、そして今回は虜を運ぶだけじゃなくて町を全部燃やして、あの素晴らしいソロモンが建てたその神殿燃やされて、もう全部焼き野原になってしまいました。それが罪のからくる、この不従順からくる悲惨な状態になってしまいました。そしてあの多くの者がもう一度トリコを通して運ばれて、多くの者が殺されて、でもバビロニアの王様が少しその地に残して、そして彼がこの一番貧しい者たちを残してゲダラヤという人を彼らの支配者にしたんです。でも後でちょっと経ったら王族、まあ、いろんな王族の人たちとかいろんな人たちがいろんな周りの国々に逃げたんですね。あのだからでもバビロニアの王がそのちょっとユダヤ人を残したと聞いたら、あちこちからの国からみんなまだ戻ってきて、でも王族の一人が戻ってきてゲダラヤを殺してしまって、そして今度みんなすごく怖くなった、ね、バビロニアが定めたリーダーをその人が殺したので、だから今度すごく怖い、だからじゃあみんなじゃあエジプトに逃げようとした。でもエジプトに逃げようとしたら、彼がエレミアのところに来て、もう神様に聞いてください。神様が言うことが何でも私たち必ず聞きます。そして、あの、エレミアが祈り続けて、10日後くらい神様の言葉が来て、その啓示が与えられて、あの、エジプトには行ってはいけない。この土地に留まりなさい。でも彼らが、あれは主の言葉じゃない。そして信じなかったんですね。そして結局、眼光で、エジプトそのままに行ってしまった。で、誰も残らなかったね、その国に。そして彼らがみんな逃げて、バビロニアのことを恐れて、エジプトに逃げてしまいました。そして、今、これから読むその10節ぐらいは、バビロニアにいるユダヤ人たちが集まってて、エレミアが彼らに話してるんですね。すごい面白い言葉、ちょっと見てください。エレミアの44章の4節から6節。これが神様が語ってるんですね、エレミアを通して。まあ、主はこう言われると言って、こう言います。それで私は神は、あなた方に私のしもべであるすべての預言者たちを早くからたびたび送り、どうか私の憎むこの忌み嫌うべきこの偶像ですね、のことを行わないようにと言ったのに、彼らは聞かず、耳も傾けず、他の神々に声を叩いて、その悪から立ち返らなかった。それで、私の憤りと怒りがユダの町々とエルサレムの巷に注がれて燃え上がり、それらは今日のように廃墟となり、荒れ果ててしまった。そして、一節だけ飛んで、8節と9節読みます。なぜ、これ神様が話し続けてるんですね。なぜあなた方の手の技によって、私の怒りを引き起こし、 救流しに来たエジプトの地の国でも他の神々に香を焚き、あなた方自身を立ち滅ぼし、地のすべての国の中で罵りとなり、そしりとなろうとするのか。あなた方はユダの国とエルサレムの巷で行わったあなた方の先祖の悪、これは偶像と不正とかね、いろんな正義を行わなかった、貧しいものをいじめたり、やもめをいじめたり、孤児期を、その孤人、孤児院を、孤児の人たちを、いじめたり、その悪を、ユダの王たちの悪、王妃たちの悪、あなた方の悪、妻たちの悪を忘れたのか。まあ、ここまで神様が語ってるんです。で、今度はユダヤ人が答えるんですね。こう言うんです。すごい話です。これ15節から18節。すると、自分たちの 妻が他の神々に香を叩いていることを知っているすべての男たちと、大集団をなしてそばに立っているすべての女たち、すなわちエジプトの国とパテロスに住むすべての民はエレメイに答えていった。あなたが主の皆によって私たちに語った言葉に私たちは従うわけにはいかない。何にも学んでないんですね。こんなに懲らしめられて、こんなに悲惨な状態だけども、私たちは従うわけにはいかない。私たちは私たちの口から出た言葉をみんな必ず行って、私たちも先祖たちも私たちの王たちも首長たちもユダの町々やエルサレムの巷に行っているように天の女王、これは偶像のその女神ですね、天の女王に生贄を捧げ、それに注ぎのブドウ酒を注ぎたい。私たちはその時パンに飽きたり幸せで災いに遭わなかったからだ。私たちが天の女王に生贄を捧げ、それに注ぎのブドウ酒を注ぐのをやめた時から、私たちは万事に付属し、剣と危険に滅ぼされた。すごいですね。本当に信じられない。同じ出来事だけども、神の目から見れば、これは、今まで偶像を行って、不正を行ったから、こうなった。でも彼らは偶像をやめたから、こうなったと言ってるんですよ。信じられないね。本当に信じられない。皆さん、私もはっきりわからないんですけど、もしかすると、まあ、ヨシアの王の時に、すべての偶像が捨てられたんですね。本当に綺麗になりました。だからその時を指しているかもしれない。結局その偶像を全部捨てたら、その後はもう王様もみんなダメだったし、国がもう一度偶像に戻って、そしてどんどん悪くなったんですね。もうとにかく、バビロニア何回も攻撃に来て、エジプトも攻撃に来て、もうどんどん運ばれて、そして最後に全部焼き野原になった。でも、それが、だから、偶像をやめたからこうなったと。彼が言うんですね。でももちろんそうではなかった。まあ結局、陰険な心に騙されたね。自分の都合の良いように解釈して、自分の罪を犯し続けるように、何とかして自分を納得してしまったんですね。そういう状態でした。まあ、本当に悲惨な状態ですね。悲しい。皆さんどうですか？私たちもやっぱりこの日々ね、この同じ3つの敵がいるんですね。悪魔と古い自分と世の中の構造と価値観。だから神の御心がここにあってこうしなさい。でも私が、いや神の御心じゃなくてこうやりたい。この人と結婚したい。この仕事したい。まあ、神様がそうじゃないと言ってるのに、でも私が、いや、そうします。やっぱり、騙されてるんですね。それが、その悲しい結果です。 じゃあここで少し明るくなりましょう。今度神に聞き従うことの報い、この幸せについてちょっと話しましょう。まあ、ここで皆さん、この信仰、神様のこと、神様と神様の言葉に対するこの信仰によって神様に聞き従った人々の話をちょっとしたいんですね。まずアブラハムのことをちょっとしたいんですね。まあ、皆さん、アブラハムがちょっとスクリーンを見てください。ここでヘブル書の11章の8節と9節、信仰によってアブラハムは相続財産として受けるべき地位に出ていけとの命令を受けたとき、それに従い、どこに行くのかを知らないで出て行きました。信仰によって彼は約束された地位に他国人のようにして住み、同じ約束を共に相続する彼の息子と孫ですね、イサクやヤコブと共に天幕生活をしました。皆さん、アブラハムの実家覚えていますか？アブラハムの実家の名前は何でしたか？誰か言えますか？彼の実家の町の名前、ウル。そう、ウルでしたね。まあ、ウルは今にあたるイラクね、その湾岸の近くにあったとっても大事な都市だった。まあ、私もちょっと調べて読んだんですけども、前から読んでるんですけども、あるところ読ん、あるだいぶ前に読んだところで、あそこはすごい文明で、アブラハムがそこに住んでたぐらい、あの時期ぐらいに世界一の都市だったんですね。世界一の大きい都市で、世界一のすごく進んだ文明が進んだ土地だった。例えばあるところが、当時のスメリア文明が関わった数学の問題が最近までしか改めてそれを取り掛かったそうですね。だからすごい、数学でもいろんな意味でこのエンジニアリング、すごくその家がもう2階建てで、すごい大きな家で、すごい綺麗なところだった。本当にすごい栄えた、いろんな商売がその海からその町を通って、だからすごく栄えた。で、当時は世界一の大きな都市は、人口は6万5千人ぐらいだったそうです。面白いね。世界一の都市だった。6万5千人ぐらい。でも、そのスメリア文明はすごい栄えて、だからアブラハムが自分の国を出て行けと言われたときは、まあね、誰も行ったこと、彼も行ったことのない、全然知らないところをもうこの田舎に、遠いね、ウルからイラクからずっと今のイスラエルまではすごい遠いところで、そこに行けと言われた時には、でも彼が素直に聞き従って、後でね、まあ、創世記に書いてあるように、アブラハムと神様のやり取りが、アブラハムずっとずっと神様と共に歩み続けて、そしてみんな、皆さん、この結果は今日あなたも私もアブラハムの子孫となりました。そして世界中で今アブラハムの子孫は何億人もいます。それが、皆さんちょっとスクリーンを見てください。ガラテの3の6と7こう書いてあります。アブラハムは神を信じ、それが彼の義とみなされました。それと同じことです。ですから信仰による人々こそアブラハムの子孫だと知りなさい。だから僕も皆さんもアブラハムの子孫ですね。同じ信仰のお父さんがいます。私の信仰のお父さんはアブラハムです。まあ、だからアブラハムが辛かったね、どうなるかわからない、誰もね、自分の親戚とかしてる人たち、多分誰もそこに住んだことない、遠い、もう何週間もかかってそこに行く、だけども信仰を持って出ていた。だからすごいですね。そしてずっと最後まで聞き従った。そして今日の報いは、私はこの塀に座っています。ね、アブラハムの子孫として。皆さん、二人、次の話はこの、 あの麻薬中毒者の2人ですね。まあ名前はあの1人の方があまりいい話じゃないから言わないけども、 A さんと B さんにします。でこの中毒者の2人が、あの私がサンタレインでアマゾンで宣教師として働いた時に、最後の方ですね、日本に来る最後の2年間ぐらいは特にあの麻薬中毒者たちの間にかなり働きました。でその中ですね、ある人が面白いことが、この A さんと B さんも2人とも裕福な お金持ちのお父さんたちがいたんです。でも お母さんはお父さんの奥さんじゃなくて愛人の子でしたんですね。だから2人ともそうだった。そして2人ともあの仲良くて、まあ、犯罪仲間の2人でした。そしてあの神様の導きで私がジョージングを、あ、ジョージングを言うつもりなかった。あの、A さん、A さんは、皆さんはね、どうでもいいけど、あの、A さんと会って、あの、彼がこのイエス様を信じたんです。そして人生がすごく変えられて、そして彼が、あの、当時私が他の、あの、男性と一緒に、毎週街の牢屋にいて、あの神様の愛を語ってたんですね。まあ、大きなあの鉄のドアが開けられて、その囚人たちと一緒の中に入れられて、そこでコンクリートの床でみんな大きな輪を作って、私が聖書の話をしたんです。まあ、ジョルジン、そしてこのエイさんがすごく変えられたので、だから彼が、私も彼を誘って、じゃあどうぞ話を、証をしてほしいと言ったんです。で彼が行って、そしてちょうどその日にあの終わったら出るときにこの B さんが警察に運ばれて牢屋に入れられたんです。でちょうど彼がこの A さんがまあ彼のね犯罪仲間ですから、でも A さんがクリスチャンになったという噂を聞いて、そして今回は A さんがこの牢屋から出るときにあの聖書を運んで、それを見たら彼が泣き出して、自分も人生変えられたい、このこんなにあの惨めな人生と思って、まあ、彼もこの B さんも本当にあのひどいこといっぱい犯罪を起こして、あのピストルの弾が2個彼の体の中に入ってたんですね。まあ、1つは取られてあのお腹の中に入ってその手術して取って、もう1つは私が彼と知り合ったときはまだここに彼がこうしたらこの玉がこうでこぼこになったんですね。ここは、まあ、取らなくてもいいと言われたそうですけど、でも彼がその時もここ本当にもうギリギリで死ななかった。このその玉が彼のもう首のところを取ってね、まあ、警察から逃げていつもパパパパパとなっている、もうとにかくそういう生き方だった。でもこの B さんがあんなにひどい、同じね、A さんと同じ格好だけども、でも彼がすごい変えられて、そして すごく神様を求めてるんですね。だからもう学校に戻って、そしてずっともうむさぼりのように聖書を読んで、もう聖書大好きになって、もういつも読んでて、もうすごい変えられていたんです。でも A さんはいつもちょっと中途半端だった。まあ、結局従ったりやめたり、まあ、イエス様が従おうと思って、でも後でだんだんまた罪の方に戻って、結局罪の方にいつもそういう中途半端で、まあ、結局罪の中にとどまってしまったんです A さんは。で悲しいことはこの A さんは結局後で彼の息子が殺されて、その理由はあのお父さんへの復讐、その息子が殺されて、後で彼がその殺された息子の復讐のために別の町に行って、まあ、いろんなひどいことがあって、結局あの2年前にサンタレイに行ったら、彼のこの裕福なお父さんがイエス様、その間にもイエス様を信じて、そして彼がこのディサイプルシップのそのインカウンターのところで彼が私に来てあのハグして、まあ、彼もあの僕もね泣いて、あのそして彼が説明したんですね、この息子が今刑務所にいて今日そのままですね、神に聞き従わない B さん、でも代わりに B さんは今日サンタレインで牧師となって、 もうずっともう20年25年間牧会してきて、たくさんの人たちをイエス様に導いて、そしてあの彼が ひどい過去だったから、彼もやっぱりね、怒りの問題とかいろんなことが今までも、まあ、いろんな問題ありました。倒れたり立ってたり、でもずっと神様にやっぱり聞き従って神様を愛していて、神様との愛の関係を持てたんですね。そしてその愛の関係を持ち続けたので、今日もあのクリスチャンの奥さん、クリスチャンの子供たちがいて、大人の子供にいて、そして彼も今日でも神様によって用いられて、多くの人たちの祝福の源となっているんです。聞き従うか聞き従わないか、悲惨な状態か祝福な状態か、もう本当にすごく分かりやすく見えてきますね。この最高の模範はやっぱりイエス様ですね。もうイエス様が最高のところから出てきて、この汚い世の中に来て、罪深い私の間に住んでいて、そしてそのイエス様が特に大きな喜びを持って神様に仕えたんだけど、最後の方にあんなに苦しんで、ルカの22章42節にも書いてあるんですけど、父よ、御心ならばこの杯、この十字架の苦しみとか、これからあるこのひどいことを私から取り除けてください、しかし私の願いではなく御心の通りにしてください。最終的にいくら苦しくても、いくら大変であっても、いくら私が脇にわからない、我が神我が神なぜ私を見捨てになったのか、そういうことになっても聞き従ったんですね、最後まで。そして結果はもう世界一の人口の3分の1ぐらいは世界中の人々が今クリスチャンといて、まあその中ではね、もちろんたくさんの名前だけの、宗教上だけのクリスチャンがいるんだけども、でもその中で10億人ぐらいイエス様に従おうとしています。それがイエス様が御心にはいと言って、自分の欲にいいえと言い続けたからです。まあ、最後に神に聞き従うことのできるように、皆さん、これが私がいつも強調しているところですけれども、やっぱり神の愛ですね。聞き従うのは私がしないといけない義務感の上で聞き従うと、単なるパリサイ人、宗教家になるんです。なぜ聞き従っているか、愛しているから、喜ばしたいから聞き従っている。そして聖書が言うようにね、私たちもよく強調するんですけども、私たちはなぜキリストを愛しているのか、キリストがまず私たちを愛してくださったからです。だから愛しているんです。その愛を体験しているからです。皆さん、どうぞスクリーンを見てください。第一ヨハネの4の10、私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物として、その生贄としての御子を使わされました。ここに愛、ここにアガペがあるのです。続けて皆さん、この聖句も素晴らしいです。一緒に読みたいんですね。ローマの8の32、はい、私たちすべてのためにご自分の御子をさえ惜しまずに死に渡された方が、どうして御子と一緒にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょう。すごいね。もうイエス様を与えてくださったから、もうイエス様と共にすべてのことを恵んでくださる。ハレルヤ。イエス様と共にすべてのこと、私が必要なすべてのこと、神様のすべての祝福、すべての霊的な恵み、与えてくださる。絶対。だから皆さん、聞き従う理由は、イエス様の微笑みを見たいからです。喜ばしたいからです。少しでもこんなに愛されている、だからこそ、少しでもその愛を返したい。だから聞き従う秘訣は、 日々イエス様と改めて恋に落ちることです。それが唯一の秘訣ですね。愛があれば自然に聞き従います。でもう一つの大事なポイントは、そのへりくだった悔いた心。皆さんどうぞスクリーンを見てください。詩編51の17、神への生贄は砕かれた魂、砕かれた悔いた心、神よあなたはそれを蔑まれません。皆さん、この悔いた砕かれた心、この詩はちょうどダビデが大きな失敗をした時だったんですね。奸数を犯して殺人を犯してもうひどい罪を犯した。でその後に聖霊によってこの詩編51編を書きました。でそこでまあこんなにね、神様に愛されてこんなに神様と親しい関係を持ってたのに、陰気な心に騙されたダビデが、やっぱり彼が分かったんですね。神が喜ぶのは砕かれた悔いた心。だからダビデがあんなにひどいことをやったんだけど、でも預言者が彼のところに来て責めたら、あ、そうだ、私が間違った。今日でもですね、時々聞くんですけど、アメリカのメガチャーチの教会の牧師がひどい罪を犯してしまった。そして僕はその時は一番悲しいのは、その人が本当に深く悔い改めないことですね。だから本当に深く悔い改めて、もう一度回復して神様にと人々に仕え続けたらいいんだけども、でもある時はすごくアメリカのすごく有名なクリスチャンの代表的な牧師が罪に陥って、そして後でその彼のリーダーたちが、じゃあ彼のそのリカバリーのプログラムを計画立てて、彼が、でも結局途中で彼がそれをやめたんですね。だからそれ聞くと、あ、全然砕かれた、悔いた心のない。やっぱり本当に自分の罪をね、指摘されたら、あ、わかった、ごめんなさいね。そういうへりくだった、悔いた心を持つと、従うことが続けられるんですね。もちろん誰でもいっぱい失敗します。罪を犯します。だけども、砕かれた心があれば、必ず立ち直れる。必ず勝利が与えられる。だから、僕もこの言葉大好きですね。このピリピの2章。時間のためでその7節と8節だけ読みますけど、皆さんちょっとスクリーンを見てください。ピリピの2章7と8。キリストがご自分を無にして、使う者の姿をとり、人間と同じようになられたのです。キリストは人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし、へりくだったら、イエス様は何しましたか？死にまで従い。実に十字架の死にまでも従われたのです。やっぱり悔いた心を、イエス様がへりくだって、自分を卑しくし、もう十字架までに従った。だから、もう一番この世の中に祝福をもたらした人となりました。それが、自分の力が人間としてはイエス様できなかったね。人間のイエス様。でも、聖霊で満たされたイエス様が、最後まで従うことができました。ハレルヤ。まあ、この聖霊によって生きる、これも、もちろん一番、基本的な原則ですね。皆さんどうぞスクリーンを見てください。ローマの8の4、それは肉、この古い罪深い性質に従って歩まず、御霊に従って歩む私たちの中に立法の要求が全うされるためなのです。立法は神の御心を表しているんですけれども、でも立法は自分の力で守ろうとするとパリサイ人になって立法主義になります。でも、聖霊の力によって、立法の要求、まあ、立法の要求はもちろんいろんな規則とか日にちね、土曜日守るとか、そういうものが全部過ぎ去ったんだけども、でも立法の要求は全てを尽くして神を愛する隣人を自分のように愛する。それは立法の要求ですね。 イエス様が律法をその二つの戒めでまとめたんです。だから、その律法の要求が聖霊によって歩むと、必ず全うされるんです。皆さん、これは今日の最後の聖句ですけれども、ちょっとスクリーンを見てください。ヘブル書の13の7。神の御言葉をあなた方に話した指導者たちのことを思い出しなさい。彼の生活の結末をよく見て、その信仰に習いなさい。まあ、私たちの元々の指導者たちがたまたま私の両親になるんですけども、元々はこの働きの始まりは私の両親だったんですね。まあ、それがちょっと自分の親について話すのはちょっと困るんですけども、でもこの聖句に従ってその彼らの生活の結末をよく見てその信仰に習いなさいと書いてあります。これが最後のスライドですけども、皆さん私がどちらかわかりますか？やっぱりあの時でも髪の毛少ない、でもこっちですね、こっちはベキですさらに髪の毛少なかった。でもこれがルークとエンジーですね、まあ、長女エンジーとルークティームとベキですね。まあこれがこの写真はブラジルに着いた5ヶ月後です。1956年の2月にブラジルに着きましたんですね。そして5ヶ月後にこの写真があったんですけども、でもこの後でね、後ほど4年後ぐらいはエイブが生まれたんですね、ブラジルで。でも皆さんがある程度聞いてるんですけども、両親も裕福なアメリカに住んでて、そしてブラジルに行こうとしたときに、まあ、いろんなところ、本当は実は一番最後にね、インドに行こうとしたんですね。でもそこではドアが閉じられて、パキスタン閉じられて、アフリカも、まあ、とにかく結局ブラジルになったんです。でもブラジルに行こうとしたときはもうとにかく多くの友人と、もう両親、彼の両親も含めて、もうこんなひどいことをなぜするのか、こんな子供たちをこんな遠いところに、わけにわからない国に連れていて、こんなどんな病気になるかわからないし、ね、とんでもない話、もう本当にとんでもない話だと。そして彼の教団もすごい保守的で、もう大選挙命令がもう終わったと思ったんですね。まあだからとにかく変なグループだったし、でも神様の奇跡的には最終的に両方の両親も祝福して、まあ何年かかったんですね、祝福するまでは。でもやっと、ごめんなさい、父が本当は農業大好きだったんですね。アメリカの農業で育てて、だからトラクターに乗ってその農業やるのが大好きだった。でもいつも、でもこのあなたはここで幸せですけども、イエス様のことを聞いてないその人たちのことをどうしますかって、それでずっとその願いがどうしてもイエス様のことなかなか聞くチャンスがない人々に行かないといけない、これこそイエス様の大選挙命令ですね。この全ての国の国民を弟子としなさい。だからもう30代の幅で2人ともその4人の子供を連れていて、でもとにかく勇気を持って出発したんですね。当時はジェット機がなくてプロペラだけで、私もアメリカに戻るのは6年後初めてだったんです。まあ私もずっとすごく守られて、5人子供もね、みんなアメリカの大学院とかいろいろ出て、でもすごく神様が守って祝福して導いたんですけども、でもあんなにバカにされた私の両親がイエス様を愛し、そして 福音がまだ聞けない人たちのことを本当に愛し、そして神様に聞き従った、その喜びが、ね、その結果の一つは、私たちは今朝ここに集まっています。ブラジルの教会が今10万人ぐらい毎週集まっています。そしてどんどんどんどん成長して、まあ、ブラジルも全部で900ぐらいの教会になっているんですけども、でもそれが聞き従うとどんな素晴らしい結果があるのか、それがその喜びですね。もちろん辛いことがいっぱいあって、父が88、9で、母は84ぐらいで、二人ともブラジルで亡くなって手に召されたんですけども、でもその生涯が本当に神様に感謝します。それが聞き従ったからこそ私たちがここにいるし、多くの人たちが祝福されています。それが皆さん、神様も私たちを通して同じことをしようとしています。お祈りします。天のお父様、本当にあなたの素晴らしい愛を感謝します。あなたに聞き従おうと、どんなに恵みがあって、どんなに祝福されるのか、御言葉あらゆるところに書かれています。自分の力でできないし、ダビデのような大きな失敗とか、いろんな倒れたり立ったり倒れたりの繰り返しでもあるし、でもあなたの子供を通してあなたを愛し、立ち上がって従い続ける大切さを今日改めて教えてくださったことを感謝します。天の父様、どうか私たちもこれからこのクリスマスの時期に入るんですけども、このセレブレーション・オブ・ラブの働き、またクリスマスの時期に私はこれから本当にたくさんの人々をあなたに導くことができるように用いてください。あなたの愛を一人の人でも多くの人々に分かち合っていけるように、あなたに聞き従う幸せを多くの人々に分かち合っていけるように用いてください。感謝します。